強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回のテーマはスタッフが辞めないプライベートとチームワークということなんですけれども、実はこれはお店を管理する店長にとって一番難しいところかなと思うんですけれども、プライベートっていうのはどういうふうに管理してたらよろしいんでしょうか。
難しいというよりもデリケートなので、確かに難しいんですけど、あまりにもデリケートすぎて最初からそこに触れない方が安全だと思っている、事なかれ主義の、店長というか時代になっちゃってるなっていう気がします。プライベートに関与しすぎるというのも問題だし、でも逆に関与しない、全くしないで仕事とプライベートを完全に分けるというのも逆に大きな問題だと思っています。スタッフが辞めないお店の特徴というのは、やっぱり店長というのはそこら辺の関与の仕方がほどほどにいい感じなんですよね。非常に抽象的ですけれども、関与しすぎず、また本人もコーチもまた見て見ぬふりもしないというバランスの良さがそこの重要な点だと思います。関与しすぎると店長自身 の、 そのスタッフに対する個人的な愛情も含めてそこら辺が勘違いをしてしまうとか間違った関係になってしまう。別に責任取ればいいかもしれませんけども、そうはいかない人間関係とかも出てきます。だから関与しすぎるということを推奨するわけじゃないんですけれども、でもスタッフのプライベートとか個人情報とかに全く触れずに見て見ぬふりをとか知らぬふりをしてしまうと、スタッフが本当にお客様にやっぱり楽しんでもらいたいとか喜んでもらいたいという気持ちも同時に無視をしてしまうようなところになりかねないんですよね。仕事は仕事って割り切ってしまった時に、果たしてスタッフがそこまでお客様のことを考えれるかっていうと結構難しいような気がしています。だから仕事の部分とお客様に対するその気持ちを温度を上げていくには、店長の程よいプライベートに対する関与、店長自身がスタッフに対して優しくなるというか関心を持って関与することということが、結局スタッフがお客様に対して楽しんでもらいたいという気持ちになるのと僕はイコールじゃないかなというふうに思っています。
はい、適切なバランスが必要っていうことだと思うんですけど、やはりプライベートで一番みんなが頭を浮かぶのは恋愛だと思うんですけど、松下さんの本だと店内恋愛は禁止も奨励もしない、優遇も無視もしない、適度に関与すると、この適度っていうのはどういうふうにしたらいいかってことですよね。
そう、ただ禁止もしないし奨励もしないというところがもうその答えなんですけど、人は禁止をされたりとかルールで縛り付けると見てないところでルールを破ろうとしますし、裏技を使おうとしますし、これは別に恋愛だけじゃなくってどこでもそうです。バレないようにしよう、結果的には嘘をつく環境を作ってしまうんですね、ルールを縛るということは。でやっぱり軍隊ではないので、ルールで縛ったところでそれで統制できるわけではありません。人間の感情ですし、若い子たちのは特になおさらですよね。だからそこは禁止をすることはないと。ただみんなで付き合いようというふうに奨励をしてもあまりいい結果は生みませんから、どちらも特に大きくは言わないで、自然にできてしまったことに対してそういうカップルができてしまうと、店長としては情報をちゃんとつかめるような情報源とかスタッフからの情報を得られるように普段から密にコミュニケーションを取ることが大切ですね。本にも書いたんですけど、そこをつかんだ時に本人たちときっちりと話し合って、何が一番大切かとか何を求めてるかということを伝えること、当然本人たちのそのお付き合いの中での優先順位もお互いのバランスの良さの中で実現してあげると。だから持ちつ持たれつというバランスが僕は大切だなと思います。
はい、それからもう少し別な例としては、突然退職しちゃう人がいた、
フリーターなんかでは特にそうですよね。はいは
い、でそうならないお店っていうお店の特徴っていうのは、普段から相談に乗ってれば突然辞めること
はない。そうなんです。 飲食店に限らずですけど、フリーターに甘えすぎなんです、店長っていうのは。まあ私も甘えてましたけど、フリーターがいるとスケジュールがかなり自由にカバーできる、まあ、高校生や大学生やその主婦、特に子供のいる主婦とは全然そこら辺のスケジュールの柔軟性が違いますから、フリーターは本当に役に立ちますよ、特にスケジュール的には。でいつの間にかそれをお店のなんかの中心に考えてフリーターに頼り切ってしまう、おんぶに抱っこになってしまう。でもフリーターにはフリーターの人生がありますから、一生そのお店でフリーターのアルバイトをしたいわけではないはずなんですよね。まあ、それで生活できればまた違うかもしれませんけど、そうはいかないので、フリーターにまあおんぶに抱っこになっているところっていうのは、フリーターが就職先を見つけたりとか自分の新たな人生に目覚めた時に突然辞めてしまう可能性が出てきます。でもそうではなくって、スタッフが辞めないお店、フリーターが辞めないお店っていうのは、まあ辞めないというかその困らないお店っていうのは、フリーターのその人生相談にしっかり乗ってる、で進路相談にも乗ってると。でいつ頃こういう計画で自分がもう辞めて次のステップに行くっていう時のために、そのカバーをするためのそのスケジュールとか、その次のアルバイトの募集とかを考えるので、辞めないんじゃなくて、フリーターに関しては辞めることを前提に、その辞めた時の後のことも含めた環境づくりをやってるということが大切ですね。そうすれば仮にフリーターが第二の次の人生に進んでいっても、お店は困ることはないということです。
はい。それからやはりこれも話題になってることですけど、SNS ですね。例えばアイスクリームの冷蔵庫に入って写真を撮ったとか、
ありますよね、
あれは例えば対策とかっていう、まあそのやった人が一番悪いんですけど、お店が普段何やってたんだっていう面はありますよね。
多分ですけど、そのことに対してのその話題をやっぱりもともと持ってなかった。禁止は禁止でルールとして分かってることだからということかもしれませんけど、ルールを知らない人も当然いますし、ルールを知っていてもついついというのが本当の遊びの中であります。だから SNS に対してメリットも当然あるわけですし、デメリットもあるわけですから、そのことについてのその話し合い、話題、面談、ミーティングというのはまあ常にやる。でそれがどういう影響をお店に与えるのか、自分がどういう影響を与えるのかということを知っておくということしか仕方ないですよね。 100% コントロールするっていうのは非常に難しいと思います。暴力事件にしたって、極端な話殺人事件にしたって、法律で決まってるのもかかわらず実際には発生するので、問題をゼロにすることはできないかもしれませんけど、でもあらかじめやっぱりそのことについてスタッフと店長が話し合っておくことっていうのがやっぱり重要かなと思いますね。
だから私の経験なんですけど、都内のお店でまあ、レストランに入っていくと、有名人ですか、芸能人の人が利用している時があっても、お店の人はもうプライベートだからっていうことで、特に普通の人と同じように接してるんで、あ、そういう点は教育されてるレストラン多いんだなって思って見てるんです。
やっぱりそういう大きなミスを犯して本人もトラブルというか、まあ、リスクというか、まあ、マイナスのデメリットがあったでしょうし、お店にもあったでしょう。そういう情報って世の中にたくさんありますから、それを知っておくことがとっても重要かなと思いますね。
あと SNS で別な観点からすると、例えばお店の店長とスタッフさんが連絡するときに、勤務時間じゃないときに連絡したときに嫌がるスタッフさんもいるっていう場合もあるんですけれども、それはやはり信頼関係があれば、
そうなんですね。先ほどの仕事は仕事、遊びは遊び、プライベートはプライベートで分けちゃうと、もうそれは自分が休みの日に情報が来ると変になってしまいますから、当然嫌な思いになりますから、そうではないんだということを最初からずっと前提として話し合っておくこと。どうしても切り分けたい人っていうのは、そもそも採用の段階でよく考えておかないといけないなとは思います。大きな後でズレは生じてきます。
確かに嫌なことはあるかもしれないけれども、信頼関係があればそれは防げるって言いますか、
うんそうですね、
納得してもらえるっていうことですよね。
特にSNS の場合はその返事をすぐにしないといけないような風潮がよくあったりとかしますよね。でも本人が休みならば別にそれは強要しないというのは当然ルールの中で必要なことだと思うし、店長自身とか店長以外の人が情報を流すときでも、まあ、そこはお互いちゃんと分かっておく必要性はあるでしょうね。
はい、分かりました。ということで時間になりましたので、今回はスタッフが辞めないプライベートとチームワークをテーマにお話しいただきました。次回はですね、スタッフが辞めないお店を辞める日ということで、またお話をいただきたいと思います。松下さん、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に、 専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。